さて、そういった趣旨の番組リュケイオン研究塾ですが、まずは最初のコーナー、私の一押しに出演していただく広島県医師会の若手役員のお一人、落ち久保博之先生にご登場いただきます。落ち久保先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
落ち久保先生は広島市西区小本町の医療法人有心会落ち久保外科循環器内科クリニックで理事長兼院長を務めておられる外科のお医者様です。落ち久保先生はこの番組の中で土肥塾堂とご一緒に私の一押しというコーナーに隔週で出演していただきます。それではここからの進行役は土肥塾堂にお任せしましょう。土肥塾堂、よろしくお願いします。
さて、落ち久保先生には世界名言の旅として各国の偉人や時代を代表する人の名言にまつわる話を聞かせてもらっています。本日の一押しはどんな人の名言を紹介してくださいますか？
はい、本日の一押しはアメリカの映画俳優ジェームス・ディーンの言葉です。最初は英語で言います。 Dream as if you'll live foreverLive as if you'll die today. 次に日本語の訳を言います。永遠に死なないかのように夢を見て、今日死ぬかのように生きろ。ディーンは24歳の時、実質的な映画デビューからわずか半年後に交通事故で亡くなりました。しかし今も1950年代の映画界を代表するスターとして多くのファンに愛され、ポスターや T シャツなどいろんなものに彼の写真やイラストが使われています。私は短いながらも濃縮された人生の中でディーンが残した言葉の重みにとても惹かれました。
私もよく名前は知ってるんですが、ジェームス・ディーンの生い立ちを紹介してくれませんか？
はい、ジェームス・ディーンは1931年2月8日アメリカのインディアナ州マリオンで歯科技工士の父と優しい母のもとで生まれました。ところがディーンが9歳の時、母は卵巣がんで亡くなりました。父はその後再婚し、ディーンは近くで農場を営んでいた父の姉の家に預けられました。
母の死と父の再婚というのはジェームス・ディーンに大きな影響を与えましたかね？
そうですね。ディーンは幼い頃から父と確執があり、母を唯一の理解者と感じていました。そんな母の死と父の再婚は大きなショックだったようです。高校時代は演劇に興味を持ったほか、野球やバスケットボールで活躍し、州の朗読コンテストで優勝するなど順調な学生生活を送っていました。一方で母を失ったショックは尾を引いて心に暗い影を落としていた上、牧師から性的な虐待を受けたり、自分自身が性的マイノリティの傾向にあることに気づいて葛藤したりして、常に不安感や孤独感に苛まれていたようです。
大変でしたね。そういったジェームス・ディーンが俳優になった経緯を教えてくれませんか？
はい、ディーンは高校卒業した後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校、略して UCLA という呼び名で知られている学校ですが、その UCLA の演劇科に進学しました。在学中、シェイクスピアの四大悲劇の一つマクベスのマルコム王子役に抜擢されたのを機に、大学を中退して本格的に俳優を目指す決意を固めました。
俳優になるためにどんな勉強をしましたか？
はい、ディーンはまずニューヨークに移住します。マーロン・ブランドやポール・ニューマンを輩出した著名な俳優養成所アクターズ・スタジオに入門して、設立者のリー・ストラスバーグから役柄の内面を自然に表現するメソッドという演技方法を学びました。この演技法は顔の表情だけでは表現できない気持ちの揺れ動きを演じるために、俳優が演じる役になりきって本当に気持ちを動かすというものです。ディーンはこの演技法を習得すると、生来の憂いを帯びた甘いマスクと相まって次第に注目される存在になっていきます。一時はテレビ俳優などの活動をした後、映画俳優を目指してロサンゼルスに戻り、映画産業の中心地ハリウッドで映画俳優として活動を始めました。
私が知らないだけかもしれませんが、 ジェームス・ディーンはあまり多くの映画には出演していませんよね。
その通りです。ディーンはハリウッドで数本の映画の橋役として出演した後、1955年に撮影されたエデンの東で初めて主役を演じます。続いて主演した理由なき犯行とジャイアンツを含む計3本がディーンの名を高めた遺作です。この3本のうちディーンの生前に公開されたのはエデンの東だけです。残る2本はいずれも死後に公開されたもの。ディーンは死後エデンの東とジャイアンツで2年連続アカデミー賞主演男優賞にノミネートされています。
そのエデンの東についてもう少し詳しく説明してくれませんか。
はい。エデンの東は作家ジョン・スタインベックが1952年に発表した長編小説をもとにした映画で、旧約聖書の創世記におけるカインとアベルの確執やカインのエデンの東へ逃亡の物語を題材に、父の愛を絶望する息子の葛藤や反発、和解を描いた作品です。1953年エデンの東のキャスティングに着手した映画監督のエリア・カザンは、脚本家のポール・オズボーンの推薦を受け、ほとんど無名だったディーンを主役に起用しました。1955年にエデンの東の映画が公開されると、愛に飢えた青年の魂の方向を演じたディーンは、怒りに満ちた若者世代を代表する演技派の俳優として一挙に人気が沸騰しました。
次に理由なき犯行、これは有名ですが、これが公開された時はジェームス・ディーンはすでに死んでいたんですか。
はい、その通りです。ディーンが主演した2作目の理由なき犯行は1955年10月に公開されましたが、その1ヶ月前の1955年9月30日ディーンは愛車のポルシェでカーレースに向かう途中、交差点で曲がろうとしていたフォード車に激突し、24歳の若さでこの世を去りました。これはディーンの遺作となったジャイアンツの撮影がクランクアップした1週間後の出来事でした。
理由なき犯行やジャイアンツではどんな役を演じたんですか。
はい、ディーンは2本目の主演作理由なき犯行で、自らをコントロールできず非道徳的な行いで親の世代と対立を深めていく若者を演じ、俳優としての立ち位置を一層確かなものにしました。続いてロックハドソンやエリザベス・テイラーらビッグスターと共演したジャイアンツでは準主役を務め、貧しく若い牧童から石油王になり上がっていく男の不幸な生涯を熱演しています。
ジェームス・ディーンが今でも多くのファンを持っているという理由は何でしょうか。
はい、ディーンは若者の鬱屈した思いや反社会的な感情を端的に体現したことで、映画界にとどまらず時代を超えた青春の象徴と呼ばれています。ディーンが演じた感性豊かな若者のライフスタイルは、歌手のエルヴィス・プレスリーやギタリストのエディ・コクランなど6回のビッグスターにも大きな影響を与え、音楽界では実は最初のロックスターとも呼ばれています。最後にもう一つディーンの名言を紹介します。最初は英語で言います。 Being a good actor isn't easy. Being a man is even harder. I want to be both before I'm done. 次に日本語の訳を言います。いい役者になるのは簡単じゃない、一人前の男になるのはもっと難しい、人生の終わりが来る前に僕はその両方でありたい。わずか24年という短い人生で終わったディーンの言葉は今も私たちの心に切なく響きます。
大変面白い話をありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
本当に面白いお話を聞かせいただきました。土肥塾と落ち久保先生ありがとうございました。以上私の一押しコーナーでした。